全国の兄弟姉妹の皆様、本日も東京キリストの教会の礼拝に参加してくださってありがとうございます。皆様が元気で無事であることを心から祈っています。ヨハネシリーズを続けたいと思っています。本日はヨハネ17章から学びを続けていきたいと思います。本日の説教のタイトルは主の祈りです。聖書に記録されている最も長い主イエス・キリストの祈りがヨハネの17章です。ボリュームが深くて多いので申し訳ございませんけど、本日は、皆さんが大好きなクイズをちょっと、なしにさせていただきたいと思います。このクラスを通してイエスを正しく見る、それを一つのサブテーマにしています。そこで改めて考えていきたいことは、イエスはどのように祈ったのか、その側面からイエスをさらに見て正しく知っていきたいと考えます。人と一緒に祈ることはとても素晴らしいことであって、その人と本当に関係が深くなります。人と祈ることによってその人が神様をどのように見ているのか、神様とどのような関係性か、その人が何を大切にしているのか、そしてその方の心の中に何が一番あるのかということがお分かりになります。今日イエスの祈りから彼自身の心の中に何があったのか、どのような神様との関係性があったのか、多くの学びがあると思います。そして何よりも私たちもイエスのように祈ることを学んでいきたいと思います。ヨハネの17章、この長いお祈りの中には大きく分かれると3つの部分があります。まず最初は神様の栄光のための祈りです。次は弟子たちのための祈り、そして3番目に一致のための祈りであります。早速読んでいきたいと思います。ヨハネの17章の1節、新共同訳から読みたいと思います。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。ちょっとそこで一回終わりたいと思います。主の祈りはこの力強い意味深い言葉で始まりました。時が来ました。実はそれまで何度もイエスは時が来てないということを語り続けました。ヨハネ2章、水をブドウ酒に変えた奇跡の中で、私の時はまだ来ていないというふうに語りました。ヨハネの7章の場面でも何度も繰り返して、自分の時はまだ来てないと言っていました。しかしヨハネの12章から十字架にかかることを準備するこの時期から栄光を受ける時が来たと語るようになりました。イエスはこの時が父が定めた時期であることを認識しています。そしてこの大切な時っていうことは、自分が十字架にかかることによって神様の永遠な計画が成就するというとても大切なことでありました。この時が来ることによって、すべての旧約聖書の予言が成し遂げられることになりました。続けて読みましょう。ヨハネ17章。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を表してください。与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能を与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるんです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うこととあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見舞いで私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていた あの栄光を。最初のポイントは、神の栄光のための祈りです。もう一度この聖句に注目していきたいと思いますけど、繰り返して栄光っていう言葉が出されています。ギリシャ語ではドクサーゾっていう言葉であって、これは栄光に満ちた名誉を拡大するという意味合いがあります。もともとヘブライ語ではカボドっていう言葉があって、名誉に備えてその重みのあるという表現があるそうです。つまり、まあ、重みのある神様に、まあ、ふさわしい、まあ、名誉を与えていく、そのような表現がこの言葉にあります。最初に祈ったときに、イエスは自分のことを祈ります。そして栄光を与えてもらうように祈ります。実際に私たちがこのように祈ったら、皆さんはどう思いますか？ちょっと自分勝手なんじゃないの？なんか栄光欲しいって、ちょっと傲慢じゃない？ちょっとナルシじゃないとつまずくかもしれません。しかしよくよく読んでいくと、このイエスとお祈りは決して自己中心な祈りではありません。この場面で彼は神様の栄光にフォーカスして、具体的に神様に二つのことを願っています。まあ最初には、過去の栄光の状態が返されるように祈ります。もともとイエスは世界が作られる前に栄光に満ち溢れた状態、その状態に戻してくださいと神様に願っています。ちょっと難しい箇所なので、この箇所をより理解するためにフィリピの手紙の2章を参照していきたいと思います。フィリピの2章の6節から11節を読みます。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの皆にひざまずいて、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父なる神を称えるのです。キリストは世界が創造された時から神と等しく同じ栄光に満ちていました。しかし神様の永遠の人の救いの計画を成し遂げるために、イエス様は自らその栄光をすべて捨てて無になりました。神の栄光どころか、彼はしもべ、まあ実はそれよりも奴隷となり、十字架の死に至るまで服従して従順に行きました。そしてヨハネ17章では、自分から自ら捨てた栄光を神様が返してくださるようにお祈りでお願いしています。最終的にその栄光が返されることによって、父である神が崇められて、神様の栄光が現れることを願っています。もう一つ具体的に祈っていることは、最終的に自分に栄光が返されることによって、神の栄光が現れるように祈っています。ヨハネの13章、これはこの祈りの前の箇所なんですけど、ヨハネの13章から16章までは長い、そうですね、弟子の足を洗った後、長い説教がありますけど、これは、上界の対話というふうに言われています。その最後に17章の祈りがあります。弟子たちの足を洗った後にイエスはこう言います。31節、さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。 神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自分によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。弟子たちの足を洗い、最後の晩に彼の愛を示す中で、何よりもこのことを通してでもイエスは常に神様の栄光を表すことを心がけていました。私たちはよく神様に祝福されるように、神様に用いられるように祈ります。まあ、これは決して間違っているわけではありません。しかしイエスの祈りのフォーカスは常に神様の栄光を返すことでした。そこで皆様、改めて私たちの祈りを考えてみましょう。私たちの祈りのフォーカスは誰ですか？自分ですか？それか神様ですか？もし私たちの祈りのフォーカスが神様であり、神様の栄光であれば、難しい時でも苦しい時でも弱い時でも大変な時でも神様の栄光が現れる希望を持つことができます。神様の栄光を表すことはさまざまな形で行われます。先月の東京オリンピックで素晴らしい場面がありましたけど、米国のニュージャージー州の姉妹であるシドニー・マクローフリン姉妹はなんと女子400メートルハードルで金メダルを獲得しただけではなくて、世界新記録を更新しました。彼女は去年バプテスマを受けたばかりのまだまだ新弟子です。そこでたくさん、インタビューされるわけですけど、本当に素晴らしいことは繰り返し繰り返し彼女は自分の信仰について語り続けました。自分がうまくできたこと、成功できたことは神様のおかげだ、神様の栄光だ、信仰のおかげだっていうこと、あらゆる場面でテレビでもインターネットでも話し続けました。実はこのような形で神様に栄光を表せることは本当に素晴らしいことですね。しかし私たちのことを考えると、なかなかこのような機会は正直訪れないわけですね。全く違うような形で主イエス・キリストはどのように神様に栄光を返しましたか。彼はへりくだり、苦しみ、惨めな十字架の死を耐え忍んだことによって私たちを救い、神様に栄光を返しました。兄弟姉妹の皆様もこの難しい状況が続く中で、さまざまな形で神様の栄光を表しています。これは本当に素晴らしいです。私たちはどんなことがあったとしても、どんなことができたとしてもできなかったとしても、神様の栄光が現れるように祈りましょう。そして何よりも私たちを通して神様の栄光が現れるように祈りましょう。2番目のポイントに行きたいと思います。弟子たちのための祈りです。続けてヨハネの17章9節から10節を読んでいきたいと思います。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼によって栄光を受けました。主イエスはすべての人を愛し、すべての人が救われることを望んでいます。でもその中で彼の弟子たち、この人たちは特別な存在でありました。神様から与えられたものであり、自分のものであると祈りました。特別な弟子たちのために特別な祈りを捧げています。続けて読みます。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。 聖なる地を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。主イエスは彼らから離れて天国へ戻ります。その時までイエスご自身が彼らを守りました。ここで改めてこのお祈りを見た時に注目していきたいポイントがあります。弟子たちのために祈った時にイエスは弟子たちの成功を祈りませんでした。多くの人が救われて、多くの教会が建てられ、多くの実を結ぶことがあることを祈りませんでした。イエスは弟子たちが守られること、そして神様とイエスと同じように完全に一つであるように祈りました。おそらくそのことがイエスの心の中に大切なものとして思っていたことでありました。14節、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることなく悪いものから守ってくださることです。イエスは世を去る中で大切なメッセージを彼らに託しました。世に残るものとして世から逃れるのではなく、苦しみや苦難から逃れるのではなくて、悪いもの、つまり悪魔から守られることを祈ります。私たちの敵、一番危険なものはコロナでもなく、この難しい状況でもなく、難しい人間関係でないです。悪魔です。何から守られる必要がありますか。もちろん体も守られることは大切なんですけど、それ以上に私たちの心、信仰、そして信頼関係が大切です。不信感は私たちを神とイエスのように一体となることを壊します。悪魔はこれを壊そうとします。ルカの22章31節32節、イエスがペテロのためにこのように祈ってたことを教えてくださいます。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞きられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私たちは今この難しいコロナ禍でふるいにかけられています。このコロナっていうのは、まあ、本当に大変なクライシスですね、まあ、危機的な状況です。実はクライシスというギリシャ語の言葉ですね、この言語の意味は実は分けるっていう意味合いがあります。実はクライシスが起こるときに人々の心が、まあ、明らかにされて、実は人が分かれていくものが実は現れてきます。このギリシャ語のクライシスの言葉の中にもふるいにかけられるという意味合いがあります。この中でお互いの心、信仰が守られるように神様に祈りましょう。そしてイエスも信じて私たちのために祈っています。どれほど信じているかというと、万が一立ち直ったらではなくて、立ち直ったら、つまり立ち直った時に兄弟たちを力づけてやりなさい。今は少しダウンしていても大丈夫です。イエスはあなたのことを信じて立ち直る日を祈っています。必ず苦難があっても立ち直ることを信じてくださり、立ち直った時に私たちが周りを強めることができます。成功、祝福だけではなくて、困難の中でも強く立ち続けられるように、そのような心と信仰を持てるようにお互いのために祈りましょう。最後のポイントに行きたいと思います。一致のための祈りです。一致のための祈りです。 最後のお祈りの箇所は20節。また彼らのためでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ヨハネ17章で十字架にかかる前に、イエス・キリストは私のために、あなたのために、みんなのために、これから救われる人々のために祈ってくださいました。そしてその祈りが叶えられて、今日私たちはクリスチャンとして生きられています。想像してください。イエスが2000年前、私たちが生まれるはるか前から私たちのことを祈ってくださっています。それを考えるだけで嬉しくなりませんか？心強く感じませんか？改めて私たちは祈ってもらって、助けてもらって、今の自分があることを思い出すことができます。私たちを含めて将来弟子たちが、ね、どのように生きていくか、具体的にイエスはこのように祈りました。続けて読みましょう。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私を使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださって栄光を私は彼らに備えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私を使わしになったこと、また私を愛しておられたこと、おられたように、彼らも愛しておられたことを世が知るようになります。この場面では人たちのお祈りと同じように、私たち将来の私たちも成功して多くの実を結ぶ、そういう祈りではありませんでした。私たちを考えるときに、イエス様が祈ったことは、父と子が一つであるように、私たちも弟子たちも一つであること、完全に一致することを祈りました。そこで改めてイエスにとって弟子の霊的な一致がどれほど大切なことであるということが分かりますね。そして同時に、この霊的な一致ということは当たり前のことではないこと、難しいこと、祈りで戦っていかなきゃいけないことを思い出させます。人たちが悪魔から守られるように祈りました。悪魔が教会を滅ぼす、または一人一人の信仰を弱める一番の方法は、弟子同士の不一致を起こすことです。今はコロナ禍で集まれない状況があり、さまざまな問題がある中、私たちの霊的な一致は非常に重要です。コロナになってからも、もうすぐ2年、日本国内でも世界中でも人々の間にさまざまな確執が生まれてしまいます。ワクチンを打つべきか、または否か、どれほど自粛するべきか、人種などの問題、不況、偏見や差別、不安、恐れ、さまざまな難しい状況があります。そこで改めてどのようにしたら一致できますか、これを考えていきたいと思います。イエスはシンプルな答えを与えました。イエスとお父さんが一致しているように、私たちも一致するようにと祈りました。不一致を生み出してしまうことは、自分が強すぎるとき、相手のことを聞かない、思いやらない、譲らないときです。イエスが示してくださった謙虚さ、そして愛、そして自分を無にして相手を尊重する、その姿こそが霊的な一致を生み出します。最終的にイエス様が弟子たちの足を洗ってみんなのために十字架にかかる、その姿が霊的な一致の鍵だと思います。最後に、これで今日のメッセージ終わりたいと思いますけど、このお祈りの前にイエスが語った言葉に注意したいと思います。ヨハネの16章の33節、このお祈りの前の場面にこの言葉を言いました。これらのことを話したのは、あなたが私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。主の祈りを捧げる前に こう言いました。苦難が多いです。しかし主は世に勝っています。私たちはまだ世と戦い中です。試練があります。苦しみがあります。だからこそ祈りが必要です。でもイエスは言います。勇気を出してください。イエスは十字架で罪を滅ぼしました。そしてイエスは世の勝利者で、私たちのために祈ってくださっていますので、私たちにはどんな時でも希望があります。ありがとうございます。